ラジオゼミナール。この番組では高崎経済大学の先生にお話を伺います。今週来週2週にわたりまして、経済学部経営学科教授永田俊先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速現在先生がご担当になっていらっしゃいます授業の科目名から教えてください。
はい、私が担当しているのは経営学史、それから経営労務論、人的資源管理というような授業を担当しています。
はい、まずは経営学史、これはどのような内容でしょうか。
はい、経営学史は経営学の歴史ですので、
はい、
企業の理事の源泉みたいなところから始めて、テーラーシステム、フォードシステム、あるいはトヨタの生産システムみたいなところも含めて、講義をしています。
はい、テイラーシステムというのは何でしょうか。
はい、これはアメリカのテイラーという人がですね、簡単に言うとその熟練労働者の作業の内容を分析をして単純化をして、ストップウォッチなんかを使いながら、
はい、
効率的にこう作業を進めるような管理の仕方ですね。
はい
はい、
それからフォードのシステムというのは。
はい、これはフォードというのはアメリカ の自動車会社のフォードのことを意味してますけど、簡単に言うとその細分化された作業をベルトコンベアでつなげるような、流れ作業をこう作ったようなのが、フォードシステムということになるかなというふうに思います。
ああいう流れ作業というのは前からあったということではなくて。
そうですね、やっぱりアメリカで自動車産業、自動車がこう大量生産されるようになって、その流れの中で、ベルトコンベアを使いながら作られていったということになるのかなと思います。はい、日本の、トヨタの場合には、フォードのやり方を前提としながらも、特に日本の場合には戦後に自動車産業が発展しました。第二次世界大戦後に発展しましたので、なるべくこう無駄なく作る、だからジャストインタイムだとか、あるいは人弁のついた自動化っていう言い方をしますけれども、機械にこうエラーがあった場合に自動的に止まったりだとかっていう形で、少しフォードのやり方をこうアレンジしながら日本的なやり方に変えていったのがトヨタのやり方かなというふうに思います。
トヨタというと国内そして海外での生産展開と盛んに行われていると思いますが、このあたりはいかがでしょうか。
はい、トヨタの場合ね、やっぱりジャストインタイムだとか自動化っていうのは、現場で働く労働者の人が何かこうエラーがあった場合にその場で解決したりだとか改善するっていうことを前提に組み立てられている仕組みなんですね。でそうすると、例えば中国に行った場合に中国で働く労働者の人がそれをやるかっていうと、必ずしもそうではなくって、限られた範囲の仕事しかしないだとかっていう形で、少しやっぱり日本のやり方と違うところがあるので、そのあたりがやっぱ海外に進出する場合にいろいろこう課題ですとか改善点が出てくるっていうのが現状としてはあるのかなというふうに思います。
その国に合わせたものということですよね。
はい、改善を通じてその品質管理をしたりだとか無駄をなくすっていうのは、むしろ海外の企業でもやりたいというふうに考えていると思うんですけど、これは歴史だと思いますけど、労働者がなすべき仕事をどの程度やるだとかっていうところはやっぱり日本と海外でかなり違うので、それをこう現地にアレンジしながらこうハイブリッド的な形でいろいろ工夫をしているというのは現状かなというふうに思います。
はい、そして経営労務論、これはどのような事業でしょうか。
はい、経営労務論というのは人事労務管理を扱う授業なんですけれども、例えば職能資格制度って呼ばれるこう会社の中での格付けのことですとか、あるいは人事査定、それから能力開発だとか、あるいは女性労働、労働組合の役割、そういったところをこう講義の中では扱っています。
職能資格制度、会社がどういうものを、従業員に期待しているのか、何をやってほしいのか、何に対してどういう、こう労働に対して賃金を払うのかっていう部分で、それぞれの会社によって考え方は違うかなと思いますけれども、どうでしょうか。その今日的にはこういった動き、大企業中心かとは思いますけれども、 出てきているところでしょうか。
はい、一般的な能力っていうのは、長く会社の中で仕事をしていくと蓄積されていくので、
はい、
能力自体を評価すると、なんていうんですかね、中高年齢層だとか年齢の高い人が増えると、こう上にこう溜まっていってしまう状況になるわけですよね。
年功序列的な感じで、
そうですそうです。日本的なやっぱ年功的な運用になりがちなので、はい、やっぱり人件費の面だとかっていうところで大企業なんかでは少しその制度を見直そうということで変わってきています。
はい、
で例えば大手 あのキャノンですとか、ああいう会社ですと、職務遂行能力ではなくて、会社が期待する役割っていう言葉を入れて、ミッショングレードシステムっていう言い方もしますけど、ミッションっていうのは会社が考えるミッション考え方があって、それを従業員にこう役割としてどれだけできているのかっていうのをこう見ていくような格付け制度ですかね。
あ、役割というのがそこにこうプラスされると。
そうですね、職能ではなくて、職務と、それから職責っていう言葉を使ってると思うんですけど、
職責ですね、
職責ですね、はい、職務と職責、それを合わせて、例えばキャノンなんかの場合には役割というふうに定義して評価していくってことかなと思います。
でこの経営労務論の中に女性労働とか労働組合の部分も含まれると。
はい、女性労働の場合には、例えば伝統的には今まで男性の正社員が働き方としては中心だったわけですけれども、今やっぱり共働き世帯も増えていますし、
はい、
女性が男性と同じように働くことは、割とこう標準的になってきてるわけですよね。でその時に、例えば残業を引き受けるだとか、土日出勤する、あるいは今まで男性では当たり前だった遠隔地の転勤みたいなの、そうですよね、そういったところが、子育てなんかの両立、あるいは介護との両立みたいなのを考える場合に引き受けられるかというと、なかなか難しい人も増えてくるということなので、例えば女性という働き方にフォーカスを当てると、今までのこう標準的な働き方の見直しっていうんですかね、長時間労働を前提とするような働き方ですとか、そういったところもこう見直すような視点も出てくるのかなというふうに思います。
男性も含めてということ
ですね。そうですね、男性も含めてですね、はい。
さあそして人的資源管理という事業ですが、どのような内容でしょうか。
はい、これ人的資源管理っていうのは、英語で言うとヒューマンリソースマネジメントなんですけれども、テーマ的には外国人労働者、あるいは労働時間管理、はい、それから非正規雇用、間接雇用といったような問題は扱っています。
外国人労働者というと、今は技能実習生というですね、形で日本に来ている外国人の方、かなりいらっしゃるという話は聞いたことありますが。
はい、そうですね、外国人労働者というのは、いわゆる日系人の人もいますし、留学生の方もやっぱアルバイトとして働いてますし、いますけれども。
そうか、留学生で学ぶために来ていても、はいはい、アルバイトをしている留学生は外国人労働者になる。
そうですね、在留資格上は資格外活動っていう在留資格があって、
はい、
それを認められれば週28時間かな、留学生の場合はアルバイトできるんですね。でこれも当然貴重な労働力ですので、外国人労働者といった場合には、カウントして扱います。
はい、
はい、
でその他にも、日系人技能実習生、
そうですね、その中に技能実習生というのもあって、
はい、
全体で厚生労働省の調査だと170万人ぐらい日本で働く外国人労働者の人いますので、そのうちの2割ぐらいですかねが、技能実習生という形かなというふうに思います。
かなりのパーセンテージですよね、2割。
そうですね、日本の外国人労働者の中では量的には、一定程度の比重を占めているのかなというふうに思います。
海外から来る方は当然この数年は、コロナ禍で入国自体が制限されているということもあるんでしょうけれども、どうなんでしょうか、その増え方というのは。
はい、そうですね、ここ10年ぐらいの数字を見ると、技能実習生に関しては、かなり増えていて、2020年が過去最大で40万人ぐらいですかね、
はい、
いましたけれども、ちょっとその後コロナ禍で2021年は35万人ちょっとぐらいですかね、5万人ぐらい減っています。
はい、
これはやはりコロナ禍で入国制限がありましたので、入国しづらい状況なんかがあるのかなというふうに思います。
人的資源管理の事業の最初のお話の中で、この言葉はどういった意味なんだろうと思ったのが間接雇用、どういった内容でしょうか。
はい、間接雇用っていうのは、まあ、言葉としては直接雇用に、対比される言葉なんですけど、
はい、
まあ、平たく言うとこう人材派遣ですとか、業務請負みたいな形で働くものを、まあ、間接雇用というふうに呼びます。
人材派遣というふうに考えれば
いい、ね、そうですね、人材派遣っていうことでいいと思います。
そういったことをこの事業人的資源管理で、
はい、人的資源管理ですね、
お話をなさっているということですね。はい、それからゼミナールもどのような活動でしょうか。
はい、ゼミは、まあ、2年生の基礎演習、3年生4年生の演習1、2っていうのがありますけれども、
はい、
まあ、2年半ぐらい、まあ、一緒に少人数、まあ、14、5人ぐらいですかね、学年ごとに、まあ、勉強するっていう形かなというふうに思います。
はい、
まあ、学年ごとに、そうですね、まあ2年生の時にはグループで論文を作って、
はい、
3、4人でこう論文を書くと、
で
3年生以降になると一人一人で自分で研究テーマを立てて、まあ、それで論文を書くためにゼミで発表したりだとか、まあ、グループでこう検討するという形で最終的に4年生で卒論までこう準備していくというのは基本的なやり方、形かなというふうに思います。はい、
まあ、2年半ゼミの学生さんを見ていて先生こういろいろお感じになることもありますか。
はい、まあ2年生今はどうしても就活っていうのがあるので3年生の中盤ぐらいから、うん、それと並行してっていうことになるんですけど、まあ、3年生4年生になるにつれて自分で自立してっていうのかな、研究テーマを作ったりだとかすごく伸びる学生もやっぱりいて、それは成長として嬉しいなというふうに思います。う
ん、はい、
でただまあ他方で進路っていうところがあるのでどうしてもそちらの方も見ながらっていうことになるので、もう少し勉強のところをこう時間が割ければね、まだ伸びる余地があるのに、まあ、もったいないというか少し寂しいなと思うことがあったりするのも、まあ、正直なところですね。
はい、さあ、先生のご専門の分野につきましてはまた次週詳しいお話を頂戴いたします。分野名でいうとどうなりますか。
テーマですか。
はい、
テーマ、まあ、一応二重労働市場論と外国人労働者というような形で考えています。
はいはい、ラジオゼミナール、お話は高崎経済大学経済学部経営学科教授永田俊先生に伺っております。今週ここまでありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週もよろしくお願いします。番組のご案内は吉良武雄でした。